それでは、クリスマスの お話をしたいと思います。聖書をお読みします。ルカによる福音書の2章1節から21節をお読みいたします。聖書のお持ちの方は、開いてください。お持ちでない方は私がお読みいたしますので、お聞きください。ルカによる福音書2章の1節から21節です。実はその、今日はクリスマスということで、イエス・キリストの誕生日なわけですが、このイエス・キリストの誕生について、書いてあるところは本当に少ないんですね。厳密に言うと今からお読みするところだけなんです。ここにその今世界中で祝われておりますクリスマスの起源があるわけですね。ではお読みいたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の軍勢が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。以上です。クリスマスというのは、今ここに、読みました通り、一人の赤ちゃんが生まれた、後にイエスと名付けられた一人の赤ちゃんの生まれた誕生日であります。今日はそのイエス・キリストの誕生日なんですけれども、その主賓はここにいないんですね。おかしな話ですね。誕生日なんですけれども、誕生日の人はここにいないという、 もしかしたら今日23日誕生日という人がここにいるかもしれません。いますか？23日が誕生日です。いない、いない。ああ、残念ですね。24日。25日。いないんですね。いたら何かあげようかと思ったんですけど。あといたら言ってください。12月、25日がイエス・キリストの誕生日ということになっておりますけれども、実はこの間ちょっとお話ししましたけれども、この日はですね、聖書に書いてないんですよ。ここに今日お読みしましたことところにですね、12月25日に生まれたというふうに書いてないんですよね。で、これは後に定められた日なんです。本当はいつだったかはわからないし、聖書はそれがいつだったということはあまり重要ではないと言っているのかもしれないんですね。しかし大切なことは、この一人の男の子が生まれたということ、そしてその子がの誕生の時にですね、非常に不思議な出来事が起こったということです。そもそもこの子の両親であるマリアとヨセフ、皆さんもご存知だと思いますけれども、この二人はベツレヘム、イエスはベツレヘムで生まれたんですけれども、そこから100キロ以上離れたですね、ガリラヤのナザレというところにおりました。そこで、マリアは出産する予定だったんですけれども、もう出産する直前になってですね、当時この世界を治めて、そして、イスラエルを治めていたローマ帝国のですね、皇帝アウグストゥスが突然ですね、住民登録をしなさいという命令をローマ帝国中に出したんです。これはですね、この人数、ローマ帝国にいる人数をその地域別に数えて税金を課すためであったと言われているんですね。何人自分の領土にいて、ということはいくら金が儲かるか、いくら税金が稼げるかということを数えようとしたというんです。でもこれはローマの皇帝の命令ですから、誰も逆らえません。逆らったらその時点でもう殺されちゃうんですね。それで、ヨセフとお腹の大きなマリアは仕方なく、このヨセフの、そしてマリアもそうなんですけれども、故郷であったベツレヘムというところまで、100キロ以上のですね、旅をしたわけです。大きなお腹を抱えて大変だったと思いますね。今でこそ、車があったりいろんな交通機関ありますけども、その頃ありませんから、歩いたのかロバに乗ったのか分かりませんが、この大きなお腹を抱えて100キロ以上も旅をしなきゃいけなかった。ところが着いた町ベツレヘムは、やはり同じような事情でベツレヘムに帰ってきた人たちがたくさんいたんですね。小さな町ですから、宿屋がたくさんあるわけではありません。お家がたくさんあるわけではありませんから、いきなりベツレヘムからやってきたこの若い夫婦を迎え入れてくれる宿はどこにもなかったんですね。しかも当時、その子供を産む、出産するということは、これは難しい言葉で言うと不浄のこと、汚れたことである。出血があったり、あるいは死があったりするわけですから、みんなこれをちょっと敬遠したんですね。大切なことなんですけれども、そういうこともあってでしょうか、誰もこの二人を受け入れてくれなかったんです。で、仕方なくこの二人は、どこかの馬小屋か、あるいはもしかしたら洞穴に、夜露をしのいだんですね。そしてそこで男の子を産んだわけです。で、生まれてもですね、これを寝かせてあげるベッドがありませんでした。ですから、あそこにあった貝羽桶に、布にくるんでですね、藁でも敷いたんでしょうか、寝かせたっていうんですね。季節はいつだったか聖書に書いてないので分かりませんけれども、3月ぐらいだったんじゃないかって説が有力なんですが、この辺りの春先というのはですね、本当に冷え込むんですね。生まれたのは夜ですから、しかも光もない、明かりもない、火もないところで、この赤ちゃんは生まれたわけです。ところがこの赤ちゃんが生まれたということをですね、の知らせが ある特別な人たちのところに伝えられたんです。今でこそイエス・キリストというのはこうして世界で有名な人ですね。おそらく世界で一番多くの人に知られている人だと思うんですけれども、歴史の人物の中で。でもその頃、この子の誕生を知る人は誰もおりません。 名前を知る人もおりません。でもこの子が生まれたということを神様はある特別な人たちに知らせたんです。それは王宮にいた人たちでも金持ちの人たちでも位の高い人たちでもありませんでした。お家でケーキを食べていた人たちでもありませんでした。野原で羊の番をしていた羊飼いたちのところに知らせが行ったというんですね。しかも天使が使わされていきました。そしてこの天使は野宿を羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の番をしていたとありますが、その羊飼いのところに行って、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると言ったんですね。まあ、真っ暗闇の中で、まあ、おそらく星が輝いている、でも寒くしんしんと冷える夜中にですね、焚き火かなんかを囲みながら、羊の番をしていたんですね。名も知れぬ人たちです。当時羊飼いなんていうのはですね、本当誰もやらない仕事、一番この嫌がられる仕事だったと言われているんですね。危険ですし寒いですし、まあ、今では 3K、4K というような仕事ですよ。きつい、厳しい、汚い、寒い、そういう仕事ですね。でもその羊飼いたちのところに天使はこの特別なニュースを知らせたっていうんですね。民全体に与えられる大きな喜びを告げる。民全体に与えられる大きな喜びならですね、もっと影響力のある人とか、王様とか政府とかですね、マスコミとか、まあ、この頃はありませんけれども、もっといっぱいその、伝える人はいると思うんですよ。伝えるべき人というか、伝えた方がいいと思う人はね、これからその世界の救い主となる方ですよ。なのに神様はこの子の誕生を羊飼いたちのところに知らせに行ってるんです。不思議だと思うんですね。でも私は民全体に与えられる大きな喜びと言ってますから、確かにこの子が生まれるということはやがて世界中の人たちにとって大きな喜びになるということをここで天使は言ってるんですね。本当にその通りになりました。不思議なことに日本はキリスト教の国ではないんですけれども、クリスマスは大きな喜びの日になってるんですよね。変な話ですね。まあ、こう完全に単なる行事ということになってますけれども、でも不思議なことに世界中でこのクリスマスは喜びの日になっています。そしてもちろんこのイエス・キリストを信じている人たちにとってはもうこの日はかけがえのない喜びの日になっているわけですけれども、でもこの大きな喜びが最初に伝えられたのは羊飼いたちだった。今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれた。ここに鍵があると思うんです。なぜ羊飼いのところにイエス・キリストの誕生が伝えられたのかって、あなた方のために救い主が生まれた。やがてこれは民全体の世界中の人たちにとって大きな喜びになるけれども、あなた方のために生まれたんだ。羊飼いたち、あなた方のために生まれたんだよこの子は。もちろんやがて他の人たちにとっても救い主になるけれども、まずそのことをあなた方に伝えたい。あなた方の救い主になった、あなた方を救ってくれる人、あなた方を貧しさや飢えや悲しみや苦しみから救ってくれるこの人が生まれたんだよ、あなた方のためだよ。驚いたでしょうね、羊飼いたちは。なんで私たちなんですか、もっといくらでも大切な人はいるじゃないですか、もっといくらでもこの知らせを、知らせた方がいい人はいるんじゃないですか、王様もいるしローマ総督もいるし大祭司もいるし、いくらでもですねこの知らせを伝えるべき人はいるんじゃないですか。でも天使は、いや、あなた方のために、この子はあなた方のために生まれたんだよ、あなた方のためにの救い主なんだ、あなた方を救うために生まれた、この方こそ主メシアである。この名も知れぬ羊飼いたちのところにわざわざ天使がやってきて、そしてあなた方のために救い主が生まれたと伝えた、その瞬間ですね、その次の瞬間にものすごいことが起こりました。天の軍勢が現れてですね、神を賛美したというんです。最初は、まあ、天使が現れただけでも驚いたと思いますけれども、 この夜空にですね、もう数えられないほどの天使の聖歌隊が、今日はハンドベルト聖歌隊とゴスペルクワイア出ましたけどね、あれの何十倍何百倍というですね、ものすごい、神様のクワイアがね、リンガーが、ベル持ってたかどうか分かりませんけれども、聖歌隊が現れて、賛美したんです。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。短いですね。もうちょっと長くてもよかったかもしれない。もう多分あんまりやるとちょっとびっくりするので、みんなが。でももう一瞬ですね、もう夜空が昼、真昼の空のようになって、この天使の大合唱が、糸高きところに神に栄光あれ、地には平和御心にかなう人にあれ。このメッセージ、この歌はですね、まさにこの今宵生まれたイエス・キリスト、この子は生まれることによって神に栄光が着せられる、返される、神様に栄光がある。そしてこの地上には神からの平和が御心にかなう人に与えられる。そのことを天使たちは知っていたので、賛美を歌ったんじゃないかと思うんです。でこれを聞いて羊飼いたちは慌ててですね、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見てこようではないかと言ったんですね。でこの人たちに、この羊飼いたちには一つの印が与えられていました。それは布にくるまって貝羽桶の中に寝ているというんですね。この赤ちゃんは布にくるまって貝羽桶の中に寝ている。これは変な赤ちゃんです。やがて全世界の人たちの喜びになる救い主ですよ。民全体のために生まれる救い主なのに、なんと布にくるまって貝羽桶に寝かされている。羊飼いたちは驚いたと思うんですね。なぜならばこれはまさに彼らがそうだったからなんです。彼らも同じように貝羽桶の中に寝かされた名も知れぬ小さな小さな赤ちゃんだったんです。まさに天使たちがあなた方のための救い主と言いましたけれども、羊飼いにとっては自分たちと同じ姿でこの子が生まれているということはですね、まさに自分たちと同じ、自分たちと同じように苦しみ、自分たちと同じように悲しんで、自分たちと同じ人生を歩んで自分たちを救ってくれる、その救い主になる方なんじゃないかということがこの生まれた姿に現れている。彼らは急いであちらこちら探したでしょう。そう簡単に見つからなかったと思いますけれども、でもベツレヘム中を駆け回ってですね、見つけました。羊飼いたちはこのついに貝羽桶に寝かせてある血の実子を見つけたんですね。そして、ああ天使の言ったとは本当だった、ということはこの子は私たちのために生まれた救い主なんだ。そう彼らは喜んで、賛美しながら神をあがめて帰っていったとあります。皆さん、今日ここに目には見えませんけれども、しかし約2000年前、2007年前かどうか分かりませんけれども、イエス・キリストはベツレヘムのあの貝羽桶の中に寝かされた小さな小さな赤ちゃんでした。でもその赤ちゃんはやがてこの全世界を、いや、あなたを救うために生まれてくださった方なんです。羊飼いたちのためには羊飼いのようになってくださる方であるんです。あなたのためにはあなたのそばに来て、あなたと同じように苦しんで、あなたと同じように悩んで、あなたと同じように涙を流して、そしてあなたの苦しみを一緒に背負って、そしてあなたをその苦しみから救い出すために生まれてくださった方なんです。イエス・キリストはご存知のようにこの後大きくなってですね、三十数年後にこの全世界の全人類の私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって死んでくださいました。私たちを救い出すため、罪から救い、死から救い、悲しみから救い、恐れから救い、私たちを取り囲んでありとあらゆるこの闇から私たちを救い出すために生まれてくださったんです。あなたは今どんな闇の中にいるでしょうか。どんな悲しみの中にあるでしょうか。 あるいはどんな不安や恐れを持っておられるでしょうか。それを一人で抱えておられるんじゃないでしょうか。いや、あなたは一人ではありません。あなたのために今日イエス・キリストはあなたと同じ姿であなたと同じところに生まれてくださいます。そして私たち一人一人を救い出してくださるんです。私たちは自分の力ではどうしようもないものですけれども、しかし神はこのイエス・キリストを通して私たちを救い出してくださる方であります。この素晴らしい知らせは名もない羊飼いたちに与えられました。誰も知らない、誰にも認められない、誰にも知られていない彼らに伝えられたこの良き知らせ、これはまたこういうことを表していると思うんですね。神様は私たち一人一人を大切に思っておられるということじゃないかと思うんです。私たちが今どんなところにいて、どんな思いをして、どんな苦しみを持っているかということを神様はご存知だった。天使は他にいくらでも行くとこあったんです。行こうと思えばいくらでも行けたんです。でも代表してこの羊飼い者のところに行った。それはもしこれがですね、もっと有名な人のところに行ったら、いや神様は私のことは知らないんじゃないか、私のことはどうでもいいんじゃないか、私の人生なんてどうでもいいと思ってられるんじゃないか、そう思ったかもしれません。でもこの名もなき羊飼いたちのところに天使は使わされたんです。それは神様は、神様の目にはこの世界中誰一人として価値のない人はいないということです。みんな神様の目には一人一人が大切で価値のある存在なんです。そして神様は一人一人あなたの持っておられる問題や苦しみを知っておられるということなんです。ああ、なぜ私みたいなのが生まれてきたんだろうか、私みたいなものがここで人生を生きたからといって何の意味があるんだろうか、これから何十年この地上に存在したからといって一体どんな意味があるんだろうか、そう私たちは思ってしまいますが、神様の目にはそういうことはありません。皆さんの人生は一日一日が神の目には大切な日です。あなたは大切な存在です。その私たちが大切であるということを示すために神様は最も大切なプレゼントを私たちにくださったんです。神の一人子であるイエス・キリスト、神にとって最も大切な存在を私たちのところにプレゼントしてくださいました。それは私たちが神の目には大切な存在だからです。誰一人としてこの地上に生まれ生き死んでいくこの人生が無駄な人はいないんです。神様はあなたを知っておられるんです。羊飼いたちを知っておられたように、そして羊飼いたちのところに天使を使わされたように皆さんを知っておられて、皆さんのところに天使を、いや皆さんのところに救い主を送ってくださるんです。今日の主賓であるイエス・キリストは目には見えない、いや目には見えないからこそ、目には見えないからこそ皆さんお一人お一人の心の中に、今日皆さんがこの方を求め、この方の名前をお呼びするならば、皆さんの心の中に今日来てくださいます。そして皆さんを救い出してくださる、どんな敵、どんな苦しみ、どんな痛みでもイエス・キリストが私たちを救い出し得ないものはありません。どうか今日羊飼いたちがこの天使の知らせを聞いてベツレヘムに赤ちゃんイエス様を探しに行ったように、皆さんも皆さんを救うために生まれてくださったあなたのための救い主を探しに行ってください。いやどうぞその心にお迎えください。あなたの人生はイエス・キリストによって闇から光へと輝くことになるでしょう。お祈りします。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日こうして2007年のクリスマスの礼拝を皆さんと一緒に持つことができましてありがとうございます。2000年前、神であった方が私たちを救い出すために、私たちの痛みや苦しみを、恐れを、 知っておられ、私たちを救い出すためにこの地上に、いや、あの貝羽桶に、暗く冷たい悲しい、その貝羽桶の中に生まれてくださったことを感謝します。まさにそれは私たちの心です。私たちの心は殺風景で汚れて冷たく、あなたを迎え入れるには価値のない心です。でもイエス様はそんな私たちの心の中にも来てくださる。そんな私たちの一人一人の名前を呼んで救い出してくださる。そして私たちの心に喜びと希望と神からの愛を満たしてくださることを感謝します。神様、ここに来られたお一人お一人の方々の上にこの神からの素晴らしいプレゼントが届けられますように。神様はあなたを愛しておられる、そしてあなたを救い出してくださる神であるということをお一人お一人の方が信じ、そして体験することができるように、私たちは今日声を合わせて救い主イエスキリストのご降誕をお祝いいたします。イエス様は私たちのためにこの地上に来てくださり、生まれてくださり、そして私たちのために死んでくださったことを感謝します。私たちは今すべての敵から敵に打ち勝って、罪の力にもまた死の力にも打ち勝って、私たちを苦しめるものは何もありませんから感謝いたします。イエス・キリストの御名によって賛美してお祈りいたします。アーメン。アーメン。